月夜の海は張り詰めた一枚の布のようでした。その上に幸子の足音がコポコポと響きました。もう少しです。すぐそこに浜の灯台の明かりがにじんでいます。防波堤の白い線が見えています。もう一走りです、と下駄の鼻緒が切れました。あ、いけないと思った時、幸子の体は前にのめり、ドボドボと海の中へ沈んでいったのでした。水の中で赤い帯がゆらりと広がりました。あぶくがキラキラ光りながら上へ登っていきました。そうして幸子はゆっくりと海の底へ、亀の夢の中へ落ちていったのでした。あれから何年経ったのかしら。幸子はほっとため息をつきました。亀の夢の中っていうのはどんなだい、と亮太は聞きました。静かなのよ。暖かくてとろんとしていて、そう、秋の日和に日向ぼっこしているみたいな感じよ。時々周りのガラスに大きな船の影が映ったり、日の光が緑色の踊り子になってぐるぐる回ったりするの。いつか小さいお魚が迷い込んできたわ。こんにちは幸子さんってお魚は言ったわ。それから壺の中を一回りして、ごきげんよう幸子さんって出て行ったわ。嵐の時には貝殻が一つ飛び込んできたの。白い巻貝でちょうど笛になったわ。私毎日あの笛を吹いているんだけれど、あなたに聞こえなかったかしら。とても良い音色なのよ。ともかく私は満足してたわ。お母さんのいない世界に住むより海の底の方が幸せだと思ったの。人間の時間よりも亀の時間の中にいる方が安心だと思ったの。でもついこの間からあなたの太鼓が聞こえてきたわ。ドーンドーンって。そうしたらなんだかじっとしていられなくなったの。忘れていたことを突然思い出したみたいな気がしたわ。誰かが私を呼んでるような気もしたわ。その時初めて私は元の世界へ帰りたいと思ったの。壺の中に閉じ込められているのが寂しくて寂しくてたまらなくなったの。それで今日思い切ってここへ来たの。ああ、そんなら、と亮太は言いました。これからずっとここにいればいい。けれど幸子は首を振りました。あなたの時間は1時間しかないじゃないの。一緒に話のできるのはたった1時間きり。その上亀が眠って夢を見ている間は私出られないの。亀はこの頃眠ってばかりいるわ。この時、幸子の姿は亮太の前から消えました。時計が2度目の12時を打って、開けっぱなしの小屋の戸口から月の光がゆらゆらと差し込んでいました。それからの亮太は幸子のために太鼓を叩きました。お祭りのことなどすっかり忘れて、ただもう幸子に聞こえるために、幸子に呼びかけるためにだけ叩いたのでした。 ドドドーン、ドドドドドーン。それは、助けてやるぞ、助けてやるぞ、と響きました。それから時々、亮太は太鼓の手を休めて、耳を澄ましました。すると、遠い波の音に混じって、かすかな笛の音が聞こえてくるのです。それはいかにも貝の笛らしく、高いかすれた響きでした。亮太にはそれが幸子の細い叫び声のように思えてなりませんでした。ある朝、亮太はあの岩陰に行くと、思い切って亀に話しかけました。おい亀さん、眠っているのかい？眠っているのなら、どんな夢を見ているんだい？きっと女の子の夢だろ。赤い帯の女の子の夢だろ。亀はピクッと首を上げてつぶやきました。
ああ、よくわかるじゃないか。
その夢は面白いかい？
いや、もう飽き飽きしたね。
そんならこの辺で夢を取り替えたら。
取り替える？他にどんな夢があるんだい？
大きな魚の夢とか、カモメの夢とか、虹の夢とか。面白いのは他にいくらでもあるじゃないか。
すると亀は悲しそうに言いました。本当は夢を見るのも嫌になったんだ。
ああ、そんなら、と亮太は亀の横にしゃがみ込みました。
君の夢の中にいる女の子、もう返してもらえないだろうか。
すると亀は目を閉じたまま、こう尋ね返しました。
女の子？一体どうやって返すんだい？
どうやってだって？亮太は思わず大きな声を上げて亀をにらみつけました。あの子はお前が海の中に閉じ込めたんじゃないか。
すると亀はうなだれてぽそりと言ったのです。でも私も知らないんだ。一度夢の中に閉じ込めたものをどうやって助け出すのか。
本当かい？
ああ、悪いことしたね。
亮太は目をまん丸くしてしばらく恐ろしそうに亀を見つめていましたが、やがて握っていた拳をパラリとほどきました。それから決心したようにこう言ったのです。
そんならいっそ俺もお前の夢の中へ入れておくれ。100年間出られなくても構わない。あの子と一緒に海の底で暮らすよ。
これを聞くと亀は初めてばっちりと目を開けたのです。そして両手をまっすぐに見つめると、しっかりした低い声でこう言いました。
それはいけないね。元気な若い者がそんなことしちゃいけないね。
それじゃあどうすればいいのさ。
やっぱり私が何とかしよう。
方法があるのかい？
ああ、たった一つ。そう、夏祭りの晩まで待っておくれ。
夏祭りまで？
亮太は祭りまでの日にちを数えました。
あと、ひ、ふ、み、3日待つのかい？
亀はうなずくと、ふと悲しそうな目をして、それからぽつりと言いました。祭りの晩は長いよ。
それっきり、亀は首を引っ込めて、亮太がいくら呼んでも、石のように、動きませんでした。